ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで今週お送りするのはドルフィンです。はい、ドルプロです。まずは配信遅れてまして、どうもすいません。配信日今日3月21日ですけれども、3月20日昨日までですっかり忘れておって、で昨日の段階で、何中かな、トモキンに、すっかり忘れてたし、収録難しいからちょっとお願いっての LINE 送ってね、でなんとかするわっていうことやったけど、夜中にやっぱ無理やったわって帰ってきたんで、はい、急遽本来は配信しなければいけない日ではありますが、その配信日に収録しております。ということでまずはね、そのお詫びね、せっかくこうやってさ金曜日の9時をねいつも待ってくださってるのにね、そこは本当にお詫びでしかないんですが、今回の放送は、まあ、前回前々回もかな、言ってた通り700回目のダラプロです。はい、700回到達しましたよよって、いやね、丸14年ほどやっておる番組ポッドキャストではありますが、まあね、よう聞いてくれてるよね皆さん、本当にありがたいですよ。こうやってね、日々なのかな、iPhone 片手に収録をしていっておりますので、まあね、本当こう iPhone 一つで収録をして、でこのドルプロに関してはね 100% 編集なしで言っておりますから、まあ、100% 編集なしというと語弊があるか、俺が喋ってるところは 100% 編集なしで、このさっき言ったね、はい始まりましたダラプロですっていうところと、最後のね、今週はドルフィンがお送りしましたっていうところまでを、一つのファイルとして音声ファイルとしてトモキンに LINE で送ってね、でその頭とケツにあのオープニングテーマでありエンディングテーマをこうつけてもらって、まあ編集をねそこはつけてもらってんだけど、まあでも喋ってるところはノーカットでお送りしておりますので、まあ非常にね生の声をお届けできてんじゃなかろうかとは思いますが、トモキンと一緒に収録しているときは本当にこうポッドキャストではすごく珍しいぐらいのすごいこう機材を使ってね、でマイクを使って収録をしておるので、まあ音声もおそらく違うだろうしね、まあそこで、ね、編集意外とトモキン編集してくれてんらしくてさ、例えばこう喋ってる間ね、こういう間があるわけよ。でもそこをこうちょっとずつ切っていくことでギュッとした放送になるとかっていうね、細かなテクニックを使ってくれてるっていうのを以前聞いたことはあるんですけれども、まあドルプロはそうではない中で、まあこまめにこう撮れたらいいなっていうところで対応していってはおりますものの、まあ700回なんで何かやりたいなとこう思っておったんです。まあ2年に1回さ、だいたいこの何百回単位の、おめでたい回がやってきて、でも2年前の600回の時ほな何かやったかっていうと特にやっ ってもいないし、600回だというアナウンスさえもせずに、いつの間にかしれっと600回を過ぎていたかと思います。はい。ただ500回の時ってね、そう、500回の時はそれこそコロナのまだ2年目ぐらいだったと思うよね。で、俺も千葉に住んでいて、で500回だから、多分今ぐらいだよね、この2月とか3月ぐらいに500回を迎えて、じゃあ何かやりたいねと。ただコロナだし、直にこう皆さんリスナーの方とお会いしたりするのも難しいだろうから、オンラインイベントをやろうということで、2年前に関しては、ゴールデンウィークにオンライン配信をしたんです。オンライン生配信か。ですので俺一部が、俺とトモキンが配信をして、まあ、収録か、通常収録をしてるこのズームの、サイトに皆さん入ってもらって、まあそこはね、画面を出す出さないはあったけれど、俺とトモキンは画面を出して、で皆さんはミュートって言って、音声はまあ喋らないところにしておいてもらってね。で、一部はそのように、俺たちがいつも当時の俺たちが、いつも撮ってるようなオンライン収録の模様を見てもらうと。で、2部はわちゃわちゃとそこに参加された方々とお話をした。はい。で、3部が、その中から残れたあのテルイゴディさんを招いて、テルイさんとをゲストに迎えての放送を収録したと、というような全3部作でお送りしたわけなんですけれども、なんかピッピ言ってるよ、ピッピ言ってるね。そうだい。で、まあ今回もどうしようかと。まあでもコロナでもないし、コロナでもないってわけじゃないか、コロナももう第5類になって、そんなに過敏にすることでもないけれども、俺が大阪に戻ってきてしまったんで、やはりこう東京でね、こうイベントごとするなら、まあ皆さん集まってきやすいのかもしれないけど、関西でしかもゴールデンウィークに何かやろうと思った時にね、動くのもしんどいのかなとは思っておるんです。まあどうしてもこれを機になんかダラプロがやるなら関西行ってもいいぜっていう声があるならさ、それは我々もやるよ。トモキンの了解言ってないけど、これもやるしかないでしょう。なんだけど、まあひとまずね、何かしらこうやろうかなと。でも かといってこの間みたいにオンライン配信をやるのもあんま能がないなと思いましてね。で、ちょっと一つ考えたんですよ。まあせっかく700回なんで、でちょっと今年のゴールデンウィークのカレンダーを見ておると、まああの4月29の昭和の日が火曜日ポツンとあって、でその後の5月3日の、まあ土曜日になっちゃうけど、憲法記念日から3、4、5、6がおそらく4日間の連休になるんじゃなかろうかと。で、ダラプロは金曜日配信なんで、5月2日が配信されるんで、俺ね、もうさ、ちょっとチャレンジなんだけど、チャレンジよ。この5月の2日から、5月の6日、ゴールデンウィークが終わる5月の6日までの5日間、もう連続配信を、もうやりますよ。やる。もう俺決めたの。もう5日間連続ドロプロやるから。そう。これちょっとトモキンの相談もしてないしさ。もう俺はなんだったら自分でこう収録をして、トモキンにこうデータを渡してるだけだから、あいつ勝手に嫌がってと。 お前この最後のこう編集作業とあのアップロードするのお前やってへんやんけって思われるかもしれないけど、もういいよね、言ったもん勝ちだよ。プロレス界は一寸先は闇だからさ、闇じゃないや、もうなんだっけ、一寸先はハプニングよ。そう、ハプニングを起こしていこうということで、まあ、ひとまずやります。2025年700回記念を700回を記念して、ドルプロ5日間連続配信します5月の2日から、5月の6日まで、はい、5日間連続ね。これ時間はさ、ちょっと相談させて、あのトモキンの都合もあるし、これ予約配信をいつもしてくれてるはずなのやけど、これがさ、前複数日にわたって予約配信ができるかどうかだよ。複数日にね、毎日しなきゃいけなかったらさ、ちょっとあれやけど、まあ、とりあえずね、あの5日間やるから、ちょっと喋ることは全く考えてないんだけど、そうそう、なので、はい、ちょっと楽しみにしててくれるかな皆さんまあ金曜日はさ、こう聞く姿勢をとってくれてるでしょ、だいたい9時とかだけど、その後よね、ゴールデンウィーク中にちゃんとダラプロ聞いてよと、はいちょっとそこ、はい、ゴールデンウィーク、2025年ゴールデンウィークやります。でね、実はなんだけど、ちょっと前から配信に困った時用にちょっとずつ取りだめなんかしてたりするのよ。実はね、こういつ放送されるか分かりませんけどみたいな感じで、まあ、あの放送されなかったら、まあ、お蔵入りにさせるのが寂しいから、例えば将来的に何かイベントとかさ、するようなことがあった時に、それを CD にしてね、まあ5話6話分にしてこうプレゼントとかできたらいいかなっていうので、なんかこうその時に思いついたお題で、実はこう喋30分弱ぐらい喋っていってるのをこう取りだめていったら面白いかなと思って、で最悪本当に困った時にはそれ配信すればいいかなと思って、まさにでも今日がさ、それだよね。今回がもう配信日遅れてるのにそれを使わなかったというね、本末転倒なとこはあるんですけれど、まああのそういうのもやってるんで、なんかね、それをちょっとどっかでお届けできるタイミングを作りたいなと思うし、あと以前から言ってるさ、ダラプログッズ、まあすごい、そんなすごいものじゃなくて、ステッカー作りたいんだよね。ステッカー。あの、スマホのさ、あの、後ろ、カバー、ケースにこう入れれるぐらいの小さいステッカー、あとノートパソコンとかにさ、貼ってる人もいるやんか。あれぐらいのサイズの小さいステッカーを作りたくて、あのダラプロのあのアイコン、あの黄色いでマスクマンがいるダラプロって書いてる、あれを作りたいのよ。で、まあ、以前ね、その千葉に住んでいる時に、まあ、関東、まあ、東京でね、プロレス見たりした時に、ダラプロのリスナーの方とお会いした時に、なんかそういう時にこう配れたらよかったなっていうものがさ、あったらいいな、なんかね、こうあったらいいなと思うようながあってて、そうだから名刺作ろうかなと思ったけど、名刺をもらそういう名刺もらっても困るだろうなと思ってんで、ちょっとちっちゃいステッカーを作りたいなと思ってるのを、ちょっとなんとか今年700回を記念して作りたいのと、あれどうなってんだろうね、もう何年も前から言ってる怪盗セロさんがさ、ダラプロの T シャツ作ってくれるって言ったあの話は一体どこ行ったんでしょうね。なんかデザイン、確かにその当初2年前ぐらいに何パターンかのデザインは送ってもらってるんだけど、それ以降どうなったんでしょう。セロさん聞いてる？実は聞いてないよね、ダラプロ。もうそれ聞いてないのは、今度のキャンディープロレスっていうののね、俺が今度見に行くね、キャンディープロレスのチケットの一件でもう、あ、セロさん聞いてないんだっていうのはもうバレたからねそう、もう自分が出た時はこう聞いてるはずなのに、まあ自分好き、まあみんなそうだよね、自分好きだよね。まあということで、ちょっとね、ゴールデンウィーク5日間 連続配信スペシャルに関してはまた改めて追ってね、まあ追って発表っていうのはね、発表することも特にないけど、まあ何時に配信するとかさ、はい、ちょっとその辺をともきんと相談をしながら、これもう言っちゃったもんね、これ言ったからもうやるよ、きっとやるやるということで、はい、お送りしますということで、まあちょっとね、最近の話なんですけど、今日3月21日で、先週の3月15、16と結婚式で東京に行っておりまして、はい、我が家ね、ドルフィン一族が。で、うちね、ご存知の通り5人家族で、お父さんドルフィンで、うちの嫁ドルフィンと、高2の息子ドルフィンと、中2、小4の娘ドルフィンたちがさ、こう、いりますが、それぞれね、結婚式は日曜日だったわけよ。で、それぞれやりたいことが別で、うちの女性チームたちは、3人ね、はディズニーランド行きたいと、土曜日、1日。ただ、そうそう、土曜日、それなんだけど、夕方何時 ?6 時ぐらいから、その、今度結婚する人たちのお食事会に誘われていて、で、そこまでにはホテルチェックインして、その会場に行かなきゃいけないということで、ひとまず、女子チーム、我が家の女子チームはディズニーランド行きたいと。で、うちの高2の息子は中学卒業まで千葉の市川の学校通ってたんで、その時の同級生たちと会いたいと。なんだったらもう、連絡もしてて10人ぐらいと一緒に遊ぶみたいなことになったらしいので、でそれをさ、ディズニーランドもそうだけど、ちょっとでも長く遊ぼうとすると新幹線の始発に乗りたいっていう話でね、で大阪から、新大阪から東京に向けての始発っていうのが6時発っていうのがあるんだけど、うちの最寄りの駅から新大阪に行こうと思うと、その始発じゃ、うちから出る始発じゃ、ちょっと新幹線の始発に乗れなくて、始発がね、何時、ほんと5時50分ぐらいなんで、ちょっと間に合わないということで、俺が朝一で家族を車で、5時45分ぐらい着で送ってあげて、で一回家に車を置きに帰って、で俺はまた改めて電車と乗り継いで新大阪行って新幹線乗ると。で俺はあそこなんだっけ、品川で降りて、そっから、新宿まで出て、で新宿から京王線に乗って飛田給っていうところまで行って、味の素スタジアムにで行われた、我が名古屋グランパス対東京ヴェルディのサッカーの試合をね、2時からキックオフだったんで、はい、見に行って、負けたとまた負けたと。開幕何試合やったっけ、5試合やったんかな、今4敗1分けみたいな、単独最下位、はい、絶賛単独最下位まっしぐら、 J2 落ちるかもしれないみたいなところにおりますが、ね、その日に何にもプロレスの興行がやってなかったんで、で次の日結婚式終わって、で夕方5時ぐらいかなの新幹線乗って、家族で帰ってきたんだけど、行きはね、ポッドキャストを聞きながら行った、いろんな、また聞いたよ、俺のお友達、友達だよ、シューティングスターラジオシューティングスターラジオっていうの、皆さんまた聞いてあげてください。直近一番今、ね、配信されてるのでいくと、一番最新じゃなくて2つ目ぐらいのやつにまた俺の話してくれてるから、今年の1月5日の東京ドーム振り返りってやつだと、俺のことを散々ね、散々、俺シューティングスターラジオっていうのは、俺の20歳ぐらい年下の若い子たちがさ、2人でやっててね、で、かつて何回もこう一緒にプロレスも見に行ったし、一緒に飲みにも行ってるんだけど、 まあそんな中でさ、ドルフィンの野郎がとかさ、あいつがとかっていう言い方をしてね、散々こうプロレスっていうか、まあね、こう喧嘩を仕掛けてきたかのような感じの放送をしてくれてたからさ、こっちもちょっと乗っちゃって乗ってたのに、この間のこの配信、そのね、俺の話をしてくれた回を聞きながら言ってたらさ、やけに褒めてるの。いや、実はあんだけ言っちゃったんだけどみたいな、本当は申し訳なくてみたいななんやねんって最後まで突き通せよって、ヒールになるな、ヒールになれよってねそうそう、なんかドルフィンさん実はめっちゃいい人でとかってこんな20歳も下のやつをとかって、そんなんさ、裏側言ったら面白くないやんと思いながら、めっちゃさ、こそばよくてそう、東京ね、行く途中でこう、そんな行きはね、だからそういうポッドキャスト聞いてたんだけど、帰りのこと考えてなくて、で帰り、まあ、久しぶりにキオスクでさ、シュープロを買ったわけなんですよ。で、表紙が、新日本の旗揚げ記念日かなの試合後、集合写真で、まあメインが IWGP のヘビー、世界ヘビーか、チャンピオン後藤対挑戦者棚橋っていう試合で、あ、それね、その後、でもシュープロ自体、買うのって、少なく見積もっても10年以上ぶり。うん。買ってない。だって千葉いるとき一回も買ってないし、だから前回の大阪住んでたときだとしても全然買ってないから、10年以上買ってなかったんだけど、全然知らなかったんだけど、もう全部カラーなんだね。あの、中のさ、白黒ページとかね、ほとんどジョークとかさ、あんなところのページがないよね、白黒の。なんかもう全部こうね、カラー、グラビアっちゅうか、なんかちょうどホワイトデー特集でさ、男子プロレスラーのなんかグラビアじゃないけどね、そういう写真もいっぱいあったりしながらだったけど、ね、すげえ全編カラーなのと、そう、なんだろう、結構俺読み物が好きでさ、あのシュープロとかでも、あのターザン山本派だったから、まあ、それでいくとなんか読み応えがとはね、ちょっと思ってしまったりはしたけれど、まあ、久しぶりにね、ああいうの買うと、はい、ちょっと楽しいし、一番最後のページに、あ、未だにあるんだなと思ったのが、抽選で10人ぐらいに、その号に載った写真をプレゼントしますと。ああ、ね、俺、かつて2回だけそれ当たったことがあって、もう両方とも1990年、もう俺がプロレスが好きになってシュープロを始めた年なんだけど、1回目当たったのが、あのグレートムタが日本初上陸した、あのいわくつきの試合を、大阪府立体育館、あれ9月何日7日かな8日ぐらいの大阪府立体育館で、ペイントは黒なんだけどね、でグレートムタ対サムライシローっていう試合で、サムライシローはもうまんま見た目腰中シローでね、何がサムライ感があるのか分かんないのと、まあムタもさ、ほぼ武藤だから、結局あの武藤対中途半端なムタ対サムライシローっていうので、あの中途半端な試合に終わったっていうのの、まあ初見参した時のちょっと忍者ポーズをして構えてる写真が当たったのと、そっから2ヶ月後にまた当たって、これは今度 IWGP のタッグ選手権試合なんだけど、日本武道館、90年の11月1日だったかな、日本武道館であって、当時チャンピオンが武藤長野組よ、あの武藤凱旋帰国してから取った IWGP のタッグの防衛戦なんだけど、チャレンジャーが長谷と佐々木健介で、その試合は最終長谷が、ピンホール勝ちして取るんだけど、長谷佐々木組がチャンピオンになるんだけど、試合終わった後に4人でこう手を挙げてね、武藤と、まあ、長野が長谷と健介のこう手を持ちながらさ、こうチャンピオンを称えるみたいな、めちゃくちゃいい写真があったんだけど、まあそれが当たったっていうね、まあ、それ以来というか、まあそうやって当たって俺も名前がこう シュープロに乗ったわけなんだけどさ、今もそれあるからさ、ちょっと、応募してみたいなと思って、でその表紙の写真がな今回すげえ良くて、その全員のスナップショットみたいな感じなので、ちょっとね、でもそれを送るためには今回の良かった記事と悪かった記事とその理由を書かなきゃいけなくて、まあ、ちょっとね小粋なことを書けば当たるかなと思ってるんで、ちょっとそれはまたね応募するので皆さんに答え合わせはしたいと思いますが、そうやってシュープロってさ、昔ほんと個人情報なんか、まあまあ時代が時代だからだけど、もうザラに載ってて、今じゃ考えられないけど、例えば文通しようみたいなのでさ、もう住所とかさ、もう全然丸々書いてたでしょ、まあ、当時のことを知ってるね人だったらだけど、それで行くとさ、この間あの YouTube でなんだっけ、お前有田だろっていうさ、クリームシチューの有田がやっているお前有田だろっていう番組でね清野茂樹さんがさゲストで出てた回があって、で清野さんなんかも結構シュープロ、あの人はシュープロ派なんだけど、そうやってほとんどジョークに投稿して、採用されたりとか、シュープロの討論会なんかに参加して結構写真も載ってたりしたらしくてね、その2人の配信が何回 5回か6回くらい分配信はされててさ、すげえ楽しかった、面白かったんだけどね、その清野さんがこのプロレスファンのなんを、例えば ラーメン好きっていうかな、ラーメンに例えたんだよね。例えばプロレスファンでもさ、俺みたいにもともとこう新日本という大きな組織が好きで、まあ今はもう箱推しじゃないけどさ、まあとりあえず新日本は見るけれどって、他も見ながらっていう人もいればさ、ちょっともう偏ったさマニアックな、まあなんていうのかな、まあインディーっていう言い方が今あるかわかんないけど、インディー好きの人もいればさ、もう完全に本当にあんま知らないところがいいみたいなそうそうそう、もう独立してやってるのがいいみたいな感じのでいくと、そう清野さんがね、そう例えて言ったんだけど、こう ラーメン好きじゃ、ラーメン人によってもさ、ラーメンの好きな系統とかさ、思考が違うでしょ。例えると俺はその大きなさ、チェーン展開されてるとかさ、老舗のラーメンでもオーナーとかさ、もう作ってる人変わって味も変わってんだけど、結局スープ飲み干した時にスープの下に出てくるこうライオンマークで、やっぱ安心するみたいな感じ。でも違うんだよ。全然もう味も違っちゃってさ、もう麺、なんだったら麺も違ってきてるのに、でもなんかこの新鮮だからっていう看板でね、っていう人もいれば、もう、アリューのさ、これラーメンなのっていうようなところを好む人もいるわけやんか。そうそう。だから皆さんね、そう、ね、いろんなジャンル、さ、自分だとさ、あれ今俺家系が好きだったりさ、なんとか系みたいなのもあるだろうけど、自分が好きなプロレスのジャンルってラーメンに例えると、じゃあなんだろう、新進気鋭のが好きなのかとかさ、さっきのチェーン店なのか、まあチェーン店なのかっていうのもあるしさ、一風変わったみたいなのかさ、なんかそういうのでね、考えてみたら面白いなと思ったのですよです、はい。まあまあ、シュープロの話からね、ちょっと清野さんの話したかったんで、うん、めちゃくちゃ好きなんだよね、俺。真夜中のハーリー&レイスっていうさ、結構昔から聞いてて、ね、ずっとあれも長寿でやってるもんね。めちゃくちゃ話が面白かった。有田とやってるやつとかね。あと、この間、吉田豪との対談、2時間ぐらいの YouTube でも上がってるトーク番組かな？があったんだけど、それもすごく面白いので、はい、聞いてもらえたんで、ね、あの人もともと神戸の人らしいんで、全然関西っぽくはないけれど、うん、で、まあ700回なんで、あと何の話しようかな。皆さん覚えてるかな、今年の俺の目標 がさ、今年プロレスの本を20冊読みますと、はい、20冊ね。で、20冊でいくと、まあ、1ヶ月あたり2冊の読みは全然クリア、ね、24冊になっちゃうんでクリアできるんで、一応3ヶ月で5冊読めば、ちょうど20冊になるかなっていう風なのを自分でこう頭に入れながらやってたんですけれど、ペース的にね、3月始まった時点で2冊しか読んでなくて、まだなので、とりあえずちょっと急ぎ目で読んでたんです。とりあえず1月に読んだのはね、2000年の桜庭和志っていう本を、はい、よくあるじゃん、何年のなんとかみたいな。今はね、まだ読んでないけど、家にあるのは1976年のジャイアント馬場っていうのもあるし、昔読んだのは1985年のクラッシュギャルズとかさ、柳沢健っていう方が書いてるあのシリーズのやつを読んだのと、2月には破壊王とアントニオ猪木総括の真相っていうね、これがまた長かったんだ、結構太くて、要はね、99年の 1.4 のね、あの試合に関してのいろんな方の証言とかを交えながら、じゃああれはどうだったんだっていうのを総括してるような本と、で3月入ってとりあえず急ごうと思って、まず、3月よ、もう今読み終わってるのは、さよならムーンサルトプレス、文庫版。なんか武藤が、まあ、この人工軟骨入れる、手術を入れる、まあ話のとこだけど、まあ言ったら武藤の振り返りよね。プロレス人生どころか山梨にいる時代からだから、まあ反省を振り返るようなのと、まあもともと出てたこの本に対して、その後出た文庫本の追加のところも入ってたんでね、はい、面白かったです。武藤好きなんでね。でちょうど昨日読み終わったのが証言長州力っていう、これも文庫なんだけど、はい、武藤、あ、長州、証言長州力ね、長州とはどういうあなたは関係なのかみたいなのをこうどんどんみんなが、これはどっちかというと対談、長州は一個も対談形式が出てこないけど、長州に対してどう思ってるかみたいなのを、例えば八代千明とかさ、 WJ の時にさ、いろんなこととかさ、金本浩二とかさ、なんかミスター高橋とかさ、なんかまあいろんな方がこうね、あんまりあれだよね、宮戸優子とかもいたね、そう結構ね、いろんな方が長州との思い出とかを語るみたいなまあ今言った名前 だとあんまいいことないよね。クソぶっ、お前の墓クソぶっかけてやるって言われた人たちもいるぐらいだからさ、まあでもこういうのもね。でちょうど多分今日ぐらいにネットショッピングで買ったなんか UWF の本も届くと思うんで、それを今月中に読めばなんとか3ヶ月で5冊のペースは頼まれそうかなと。で1976年のジャイアントババも買ってるんだけど、800ページぐらいあるからちょっと読むのにはしんどいなと本読んだ冊数ね、さっきのさ、今年20冊読もうと思ったんだけど、読んだ冊数をこなしたいから、それ考えるとちょっと800ページの本はさ、しんどいけど、まあちょっととりあえずね、こんな本おすすめなんがあるよとかあれば、ちょっとどんどんそれもどんどん買っていくんで、はい、ちょっと教えてください。プレゼントしてとは言わないんでどんどんちょっとプロレス本をね、今年買っていきますんで。で一応俺の X では読み終わったその表紙を写真どんどん上げていってるんで、まあその辺もなんか急にドルフィンプロレス本上げ始めたなと思ってる人がいたかもしれないけど、まあ実はそういうことなので、ちょっとペースアップしてるよっていうのを皆さんにお伝えしたかっただけなんです。はい、ひとまず700回の割にはちょっと雑な放送になりましたが、はい、ひとまず形がつくぐらいの、分数時間は喋ったかなと思いますので、はい、一旦ね、今日決まったことはゴールデンウィーク5日間連続配信、はい、700回記念でね、やります。これドルプロでやるからね、はい、やりますのでよろしくお願いしますということで、はい、終わろうすぐ送んなきゃ、ともきんに。ということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回。さようなら。
プロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。